本当から確信持ってですね、で10日のキャンプどうするか、六甲山でやるんだと、重装するんだで、塾がある子はね、六甲山が返す、下ろすんで、山を下ろすで、親に迎えに来させて、また送りに来させて、1週間のキャンプやる。1週間テントを張って自分で火を起こして炊いて食べて寝て、そういうことを一生懸命教えて、アウトドアで本当にサバイバルではありませんけど、生きる、人間が生きるアナログ的な生き方を身につける、それからであの最高の技術を同時に身につける、この2つが必要なんだと。彼はね、大学卒業してパナソニックに入った。パナソニックの本社で彼は課長してたんですね。それは広報と企画、特許の問題で彼は働いてた。そしてパナソニックが主体でサッカーのチームガンバというのができた。彼が作った。でガンバという名前、彼が名前つけた。ガンバガンバガンバって応援してたからガンバになっちゃったんです。最初は上手にしようと思ったけど、瀬戸内海に上手で何か問題起こったからやめて、このガンバにしたんですまあそういう働きをしてね、非常に持ち入れてたんですが、東北の震災が起こりました。彼はすごく問われた、クリスチャンとして。とても良い待遇を受けておりました。でも彼は、使命というものをもう一回考えたんです。今、牧師になるというのは立場じゃないと思う。すぐさま牧師に祈ってもらって、献身してですね。そして、彼は文書伝道に下げたんです。ケネス・マクビティという戦後、アメリカのマッカーサーが日本の精神を立て直すために、クリスチャンの若者を日本に献身してきてほしいと、マッカーサーが訴えた。3000人の若者たちが応答していった。そのうちの一人がケネス・マクビティ。最後まで、よき働きでみんな宣教師帰りましたけど、最後まで残ったのがこのケネス・マクビティ。命の言葉書を作ったんです。彼のモットーは文書伝道です。それは伝道の働きです。本を売る仕事じゃないんです。企画から何か全部のことやって伝道、文書伝道、これを起こした。先生、もう一回私たちはその、このケース・マクビティの精神に帰らなきゃいけないと思っていると。彼はまあいろんなことを話してくれましたけども、そういうことを言ってくれましたね。心燃える人でありました。ビジョンを持ってください。10年ってのは10年ビジョンって言ったんですけど、先生10年は長すぎるって言われましたね。10年したらもう世代もいくつも変わってますよ。3年でことをやってください。3年目安ですよ。3年集中すれば変わりますよ。で次の変化に落としていきますから、まあ、10年はいいですけども、10年のメンダルとしてたら、もう時代がいくつも変わります。今そういう時代ですよ。本当に励ましてくれました。私もなんかこの教会ごめんなさい、5年6年目になってですね、なんか煮詰まってるようなごめんなさい。本当に何をしてもなかなか動かない。なかなか願いを祈るようにならない中でね、うちに外にいろんな問題が、個人においても、教会においてもありますよね。一つのところで煮詰まってしまうということが私たちにあるわけでありますよ。だから私は彼と話しててね、自分がかつて持っていたはずの、この、なんて言いますか、ビジョンと言いますかね、この生き生きワクワクするような躍動感というものがね、いやー、舞鶴はね、商店街みんな閉まってんですよとかね、魚はね、みんな神様に送られるんですよとかですね、本当にね、自衛隊があるじゃないですか、造船がすごいですね、あるじゃないですか、板ガラスもあるじゃないですか、すごいですね、レンガすごいですね、何見ても彼はすごいと言うんですが、私は、そうそう、これ言ってですね、本当にですね、途中で降ろしてくださいって夕方ね、ホテル、アパンホテルと泊まってたんですが、これから私は夕飯のために、すごいいいとこ、私は探してきますってね、 どっか穴場があるはずだって言ってね、私が知らんって言ったら、じゃあ私が探しましょうなんて言ってね、そっちの店で探し、どっかいいとこあったかったら、どこにもなかったからラーメン食べたと言ってましたけどですね、30分、40分歩き回ったんですね。まあその、なんて言いますかね、エネルギーはすごい。あの年で。本当に励まされたことがあります。彼は使命に生きてるんですね。その使命がいつも改めされてるんですね。本当に皆さん、私は恥ずかしい思いをいたしました。エステルは使命の物語であります。王妃に選ばれたエステルの使命の物語です。エステルは本当にこのユダヤの保守の民の奴隷の民の孤児であるとして、だけども本当にそのようなエステルが選ばれ召され引き上げられ引き上げられて王妃として迎えられるという、びっくりするような話でありますね。夢のような話であります。だけどもあなたがこの国に迎えられたのは困難な時のためだったと誰が知りましょうか。摂理とそこには使命があると思い出からそれを決して言い聞かします。そしてエステルはそれをしっかり受け止めたんです。そしてまさにこのエステルがこの使命を果たすときに、それは命をまさに使い果たし、命を使うだけじゃなくて一気に捧げてしまうという、そういうことであったかもしれないですね。私が死ななきゃならないんだったら私は死にますという、彼女は応答いたします。皆さん、守りに入ったら終わりですよ。私の人生はもう、私はこれまでもう守りに入ったらもう本当に私たちはチャレンジも死ねば果たすことができません。落とすこともできませんね。しょうもない人生です。送ってしまいます。でも私たちは価値ある人生に見せているんだと聖書は言うんです。私もう63です。78の人はまだ若いとおっしゃるかもしれませんけど、この年取ったあといくらっていうのはもう人によって違いますからね。残された年を数えていく人生に入っていると思いますが、誰もその人生を本当にもう一回神様にお探して価値がある、生きがいある、そして人生良かった、その終わりを迎えるときに本当に良かった、感謝だった、価値ある人生だったという人生をですね、生かしてほしいと、もう一度新たにされた思いがあります。いかがでしょうか。死ぬべきか死にます、命の使いのことを、私たちはイエス様にあって見出し、このイエス様にある人生にかけてきた、平平凡凡な人生であるかもしれませんけども、今日もイエス様、あなたを信じて、あなたにお従いして、決断すべきときに決断することが大切ですよ。決断を逃しますとね、私の人生に変化が起こらない。決断すべきときに決断する。信仰を持って信じて決断することを私たちはやってきましたから。あんまりそういうことはしない。自分と自分の生活を守るためだけで、決断すると変化が起こる。その変化を恐れちゃうということがある。そうしますと私たちは死に果たしない。つまらん人生を送ります。はっきり申し上げますね。どんなにそこで平穏無事が保たれたとしても、それはですね、聖書の価値観から人生観から言うと、誠につまらん人生になってしまいます。召されがいのない人生になってしまいます。どうぞ、私の使命ということをもう一度、このエステル記を通して、私たちもまた、この使命を受けた人生と、私の人生を考え、信仰を持って、節理の信仰を持って、また使命の決断を持ってお従いしてまいりたいと思うんですね。それぞれが、それぞれの生活、召されたその生活の中で、神様を信じて、やりやり人生を歩ましていただきたいのでありますね。価値ある生き方をさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、ありがとうございます。神は神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、 万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っていると、私たちは知っていると。主ありがとうございます。私たちは今朝知っているでしょうか。そして信じているでしょうか。そしてこの価値ある素晴らしい人生、イエス様にある人生召されたことを喜び感謝しているでしょうか。神様、もう一度私たちはエステル記を学びながら、この難しい時代に生きた、驚くような人生を生きた一人の素朴な少女の設立信仰と決断で、どうぞ学ばせていただくことができますように、助けてください。お一人一人の祈られた人生が本当に祝福されますように、尊い価値ある人生となりますように、首都教会に使える私たちの生き方が本当に祝福されたものとなることができますように、私だけじゃなく私たちの家族、家庭、私たちの職するところで私たちは祝福のもとへとなっていくことができますように、導いてください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。